はい、どうも、元生グラジオ生草です。
グータロです。
シミヤです。
はい、前回の年末かなのスペシャルから、日を、まあ、ちょっと明けましたけども、元生グラジオ2017年度、まあ、一発目の通常配信というか通常録音、
あ、そうか、
通常収録になりますね。
あ、一発目になるんでしたっけか。
そうですよ、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます、
はい、はいはいはい、もう3月ですね。いつも通りの流れになってきましたね。
あ、そうですね、あ、いやでも本当明けましておめでとうございます。
本当に明けましておめでとうございます。今年もね、皆さんよろしく。
だいぶ低空飛行ですね。
そうですね、まあそれでもそれぞれなんか、まあちょっと収録前も、まあ今年もう皆さん元気でしたかみたいなスタッフが入ったわけですけども、なんか皆さんお忙しいみたいで、
1月。そうですね、なんかみんなあちこちね、
ね、飛び回ってるみたいですね。
そうですね、
お仕事なんですか。
そんな感じもあるし、旅行でもあるしみたいなんですか、みんな。
あ、旅行も兼ねつつ仕事もみたいな、なんかちょっとすごいあれですね、日本をまたにかける営業マンっていうか、なんか会社かっこいいっすね。
なんかね、
なんかかっこいいっすね。
だといいんですけどね。
ね、だといいんですけどね。まあ仕事で行ってたらお台場のガンダムだってみんな写真撮りませんか。
みんなだいぶスケジュールね、こうだいぶスケジュール詰めてやってるもん
ね。ね、何しに行ったんだみたいなね。
でも本当3人揃ってね、実はガンダム見てたっていうのは。
いやー、そうですよ。
2月中ね。
うん。その、まあ、僕とぐーたら先生はもう一回東京で会ってるし、
うん。
なんならこっちで一回も遊んでないのに東京で遊んだしね。
そうそう。おかしな現象が起きてますよね。
今年入ってからぐーたら先生とこっちで遊んでないんじゃないか。
いや、実は遊んでないですね。
ねえ、ご飯も行ってないよね。それ飛び越して東京で飯食ったね。
おかしいな。
うん、で東京
で、まあ、新しいですね。新しい風が吹いてる、ね、
新しい形ですね。2017年度はいきなりもうチャレンジしてますね、皆さんね。で、藤宮さんも東京に、
はい、
ね、来られまして、あれは何ですか、ライブ、
アイマスのサイド M のライブが、2月11、12であったんで、それに行ってました。
ああ、なるほどね。
そっか、タイムラインであった。で、アニメ化なるんですよね。
アニメ化が、そのライブの2日目で発表されて。
そうそうそう、はい。サイド M がアニメ化なんですよ。
はい。
順番いいのかって思った。
右元先じゃないのって
。そう。
アニメで使うかもしれないガヤの収録とかもあって。
ほう。
叫んできました。
じゃあその、多分ライブシーンとかで使われる。
かもしれない。
声優の中に、藤宮さんも入ってる。
いるかもしれない。
すげえ。
すげえ。声優デビューって。
そうですよ、そうですよ。テレビのお仕事、デビュー、まあ、デビューとかね、もう藤宮さん実は隠れてアイドル活動とかしてたりとか。実は僕ら興味がないからあれですけど、AKB のメンバーの可能性があるわけですからね、うん、藤宮さんね。
そうですね。
ね、
実はね。
そう、お忍びで。だから、藤宮さんのスケジュールがなかなか抑えられないという可能性ありますよ、これ。
そうですよね。
ね、あります、あります。まあね、なんなら、実は僕らもサイド M 側で出てた可能性ありますからね。
生草さんたちにもしかしたらサイリウム降ってたかもしれない。
そう。そう、誰にもこれは分かりませんから、ね、だって俺12日東京いたしね、
もうその頃行ってるしね、
ってことはってことですよ。
だあ、やっぱり、
あとはね、もう多くを語らずとも、まあさしてくれと。俺は衣を持ってたけれども、さしてくれってことですね。
衣プラスサイリウム。
衣プラスだけど、あれです、その10、あ、1月、実はぐーたら先生と僕で、電波組インクの日本武道館ライブに、
そう、
ちょっとね、行きまして、
うん、
もうその時も、あれですわ、衣イン、 サイリウム2本ですわ。
何か昔のロープレみたいな装備で、ね、あんでもあるみたいな。
でそのまま今度衣はね、その次の日の朝に実家に送って、今度はそのまま京都に旅立つっていうね、はい、ちょっとハードスケジュールでしたけども。
ああ、そうでしたね。
うん。だ実質、ほとんど、まあ、ぐーたら先生とは、本当に夕方会って、ライブ見て、ご飯食べて、さよならって感じだったんですけども。うん。まあ、皆さんお忙しい。
本当になんか、ね、やり手の、キャリアマンみたいな感じ
ですね。そうですね。なんか全国飛び回ってるみたいな感じですよね。
そうそう、う
ん。単なる武道館ライブ見に行ったり
ですね。アイドルのライブ見に行った。
そうそうそう。いやいや、まあ、皆さんね、それぞれ、まあ、1月、2月、忙しかったりとか、まあ、なかなか都合つかず、というのもあって、うん、まあ、収録が3月、まあ、なりまして、3月もまあね、年度末ですから、皆さんそれぞれ、忙しい時期とは思うんですけども、まあまあやっぱり今年2017年入ってからもう3ヶ月も経ってるわけですから、
うん、
そろそろね収録して話しておかないと、もうもはや次の収録の時に内容忘れてるって可能性も出てくるわけですからね。
それ一番懸念してるとやつね。
ね、これ話そうって溜めてたのに、もはやもうその熱すらないみたいなね。ことになれば大変。
メモ帳に書いておかないと。
そうそう。
忘れちゃうやつ。
忘れちゃうかもしれないので、まあ、今回は、まあ、元生グラジオの、まあ、1月から3月の中で、まあ、話をしようと思ってたネタそれぞれ、まあ、あると思うので、
うん、うん。
お話ししていただきたいと思うんですが、ちょっと、僕のネタに関してね話が長くなりそうなので、
うん、
ちょっとねこれ次に俺の話は回しちゃおうかなと思ってます。
ああ分かりました。
うん、ちょっとね任天堂スイッチの話をちょっとしたくて。
ああ、はいはいはい。
うん、けどこれなんか10分20分じゃもしかしたら終わんない話かもしれなくて。
ああ、
うん、ずっとピーばっかり入りそう。多方面に敵を作りそうな、
なるほどね、はい、
話なので、
はい、
まあ、危険だったらまあそこぶつって話切るんですけど、
うん、
まあ、ちょっと今日はちょっと様子見て、もし最後の方で話せれば話すし、
はい、
時間が足りなければまた別の日にちょっと話そうかなと考えてます。
はいはい、
はい、ということで、お二人ね、あのツイッターとかでも、まあ、この話もっと生気でしようみたいな話もちょっと私ストーキングしながら見てたのでツイートを、
うん、
ちょっとね、お二人にね、お話ししていただきたいなと考えてるんですが、どうでしょうか。
ああ、そうですね。
うん。
僕じゃあちょっと喋っていいですか。
どうぞどうぞ。
いつだ、うん、1月に、PS4 を買った話はしましたよね。買って、うん、で、テイルズをやったったんですけど、その後にソフトを買ったんですよ。
お
う。もう一本。それが、
うん、
ディアブロの、リーパーオブソウルでしたっけ、
はいはい、そうですね。
あれをね、結局ね、PC 版でも買ったのに、
はい、
パッケージでも買うっていう。
今週も買っちゃいましたか。
今週も買いました。
我慢できず。
やはり日本語でやりたいっていう。
あ、そうだね。
PC 版のね、いろいろそのアップであったりとか、
うんうん、
そのオンとかもバトルドットネットを使えば、無料だったりとかやれるんですけど、
うん、
そのいかんせんその、いわゆるモッド、
はいはい、
例えば日本語にするとか、うん、そっち系のね、こう、ユーティリティのあるモッドが、もう全部禁止されてるんですよ。う
ん、あ、そうなんだ。公式からも。
そう、公式も全部禁止されてるんですよ。超厳しいんですよ。
うーん、
ブリザードだっけかな。
はいはいはい。
超厳しくて、やったらあかん。もうそもそもその日本語、のあれがないと、
うん、
大体はあるんですけど、スチームのゲームってね、うん、日本語を有してる人たちがやってくれてるやつとかってあるんですけど、
うん、
それがないと、
はいはい、
でまあそれでもいいやと思いつつ結構やったんですよね、
うんうん、
まあ PC 版も、
うん、
でまあ僕モンクが好きで、モンクも、まあ、レベル70とかも、言って、まあ、パラゴンとかそこら辺になってるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりいかんせんね、英語の勉強をろくにしてこなかったので、何が書いてるかわからんと。
う ああ、そうだね。
ああ。わからなかったので、結局パッケージをまた買って、
うん、
しかも、プレステ3のセーブデータを別に、上の方に上げてなかったので、
はいはいはい、はい、最初からね。
本当の真っ白い、本当の真っ白い状態でもまた最初からやってます、今。
はいはいはい、はい。あれけど、オンラインでやってる？
あ、やってますよ。
あれ、あ、まあ俺が最近そうか、プレステ4でやゲームしてないからか。グータラ君がしばらく、プレステ4動いてないねって名人と話しててさ。
はい。あ、でも、あれですよ。名人も2をやってるとかわかりますよ。
ああ、そっかそっか。
うん。
2週間、最終回ぐらい前かな。話してて、うん、グータラ先生はあのままテイルズでプレステ4が眠ってしまうんじゃないだろうかって心配してたけど、よかったよかった。
そうそう、オンにやる必要がなかったんですよね。やっぱテイルズだったんで。
ああ、そうだね。
あ、もしかしたらなんかデフォでオフになってるのかもしれないですね。
うん、通知しないになってるかもしれない、もしかしたら。
そう、それで、パッケージの方でやっててびっくりしたのが、
うん、
その、同じフレンド内で、ディアブロをやってる人の、レジェンダリーを手に入れたりすることができるんですよね、ゲーム内で。
あ、そうそう、プレゼントっていうかね、落とし物みたいなギフト。
うん。あれびっくりして。
あれって PC 版ないのか。
多分ないですね。
は
ぁ。フレンドがいなかったので分かんないですけど。
なるほどね。あ、そっかそっかそっか。
そう。はや、初レジェ来たと思ったら、おそ松さんへのプレゼントとか、
ね。あ、なんだこれ。
おそ松さんへのプレゼントって。え自分のじゃないのかよと思って。ちょっとあれはね、面白かったですけど。
うん、
やっぱり色褪せないですね。面白いわ。
そうっすな。
ディアブロ。
で、ディアブロってテキストもやっぱ凝ってるからさ。
うんうん。
英語のニュアンスが丸々ちゃんとうちらにスッと入ってくればわかるけど、
うん、
言い回しが難しいやつとかが結構あるから、多分その英語の辞書みたいな。
はい。
Google 先生で翻訳しても多分ね、本当の意味は伝わらなかったり、ちょっと違うニュアンスになっちゃったりするところ多いと思うんだよね。
うんうん。
ディアブロって。
確かに、そうかもしれないですね、うん。
特殊能力のさ、表現の仕方が結構ややこしい表現してたりするからさ、
うん、
これどっちにその能力値が乗るのみたいなのがよく分かんなかったりするしね。
ああ。
うん。英語引きとか見ててもそうだもん。
どっちだよって。
そうそう。結局、こっちのスキルに乗るのは分かったけど、この状態の時に乗るのとか。
うんうんうん。
うん。とか結構あったりするから、
ああ。
英語は大変だろうなとか思ってた。
そうですね。もう実際大変でしたね。
うん。
で、まあ、乗る、乗らないって思い出したんですけど、うん、実はもう一個僕やってて、
はいはい。
ディアブロライクのやつ。それ、グリムドーン。
うんうん。
っていう
マッチングのね、ハクスラ系のゲームなんですけど、あれも面白くて、
うん。
あれもね、ディアブロと同じような感じなんですけど、もうあれも数値がね、もういろいろあって、
うん。
もう、あれも日本語入れないとあかんかったゲームですね。もう入れて考えりましたけど。
あれは公式。
あれも面白かった。
てか、デフォで日本語はあるの？
デフォではないですね。
ああ、じゃあもう、あれか、モッドで入れなきゃダメなのか。
そうですね。日本語有志の方々がですね。
なるほど、なるほど。
神の戯れや、こう、暇つぶしみたいな。
うんうん。
で、訳しててくれてる。
あれの前の作品のタイタンクエストはね、デフォで日本語あるんだけどね。
あ、そうでしたっけ？
そうそう。
タイタンクエスト。
うん。タイタンクエストって時々セールでね、2、300円ぐらいで売ったりするやつ。500円ぐらいかな。うん。まあまあ。
ポチライトもやってましたけどね。
うん。映像は古いよ。めちゃくちゃ古い。めちゃくちゃ古いですね。まあけど、ハクスラ系ってね、そんなに、グラフィックに対しては求めてないって言ったらおかしいけど。
そうですね。泉谷さんもハクスラ系なんてやんないんですよね。
ですね。昔、無双はちょっとやってたけど、それぐらいで、それ以降は全然って感じですね。
そうか。
楽しいよ。本当楽しい。
多分やり始めたらハマるだろうなとは思ってるんですけど。
ああ、タイタンクエストこういうのか。そうですね、うん、完全にハクセラだな。
グリームドーンか、うん、続編って、正式な続編って言ってたね、確かね。
ああ、そうなんですね、
うん、
そうですね、まあパッケージを買ったっていう感じですね。ちょっとね、それをもう、もうなんかハクセラは結構やってるよっていうのをちょっとお知らせしたくてですね。
うんうんうんうん。
あとまあ、こう始まる、ちょっと収録前にも喋ったんですけど、こう邪気眼に目覚めようとして、今、直してる最中だってとこね、
う
ん。
そうね、とうとうグダスも邪感がね、邪王偏差国立を打ち始める前段階に来てるんですね、今ね。
そうですね、今その準備中です、今。
ねえ。うん、残像だとか言うんでしょうね、グータラ先生が。
そう、早く、そんなに早く動きたいな、こう残像が出るくらい。
そうそうね。いや、
残像だなんて言わないですよね。地上生活で。
うん、言わないね。うん。冷えぐらいだね、やっぱり言うのね。
冷え、うん。
その、クーダラ先生のその邪気眼に関しては、今もう落ち着いた感じなんですか？
今、邪気眼は、邪気眼は落ち着いてますね。
あ、そうなの？魔力ちゃんと封じてるの、今。
今封じてます。
眼帯で。
あ、うん、今眼帯は取ってます。
ああ、そうなの？
うん。あまり眼帯してると、空気が当たんないじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。
そうそうそうそう、あ、治りが遅くなっちゃうんで、
うん、
今はね外してますね。
なんかその目を見て目、うん、で、うん、ごめんごめん、どうぞどうぞ。
うん、だ、出かけるときはしようかなと思ってますね。やっぱ縫い目とか糸とかがこうあるんで、
うん、
そうだね。
まあでもだいぶ治ってきたんで、もういいかなと思うんですけど、まあ一応ね、
危ないからね、気をつけないと。
そうなんですよ、うん、あのね、本当片目が、片目が見えないっていう状態だけで、
うん、
もう遠近感が全然ダメですよ。
ああ、そっかそっか、そうだよな、うん。
そう。だからもう運転はもちろんダメですし、
うん、
ね、食器を洗うとかの時とかも、
うん、
なんかね、変に蛇口に皿当てちゃったりとか。
ああ、なるほどな。
そう。なんか、だからその距離感がね、あれっていう感じなんですよね。あれは難しい。だから皆さんも邪気眼をこう、開眼させるときは気をつけた方がいいですよ。うん。その後のことも考えないとね。
やっぱりあれこう、片目隠して、ルルーシュ・プリタニアの名において目つるみたいなことやっちゃうの、やっぱり。
あ、やりたい。
ね。ルルーシュごっくっちゃう、やっぱり。
やりたいですね。
いいなぁ。コードギアスできるんだもんなぁ。
ねぇ。オールハイルブリタニア。そうそう。たまにね、コードギアスのエンディング見て泣きたくなるときあるんですよね。たまに見直しちゃう。
なんか続編やるの決定したんだよね、確かね。
あ、なんかそうでしたね。
ねぇ。なんか劇場版3部作の他にまた正式な続編がなんて。いやーけど、打足じゃない？
そうね。だって、どうせあれでしょ？続編ってもう、あれから何年みたいなってことでしょ？
多分代わりのゼロがまた出てきてとかって話なんだろうけど。
実はゼロが継承されてて、いろんな人に行って、
うん、とかね。
とか、そういうんでしょ？
ゼロの意思がどうたらこうたらとかね。いやー、
あー、そうね。
いらないと思うけどな。
あれ、もう、あれは、あれでもうビシッと。
そう、あれはあれで終わった方がいいよね。
面白かったな。
いや、面白かったね。ほんと、ほんと面白かった。ロボもかっこいいしさ、
うん、
キャラもいいし。
キャラも多いんですけどね。キャラもすごい多いんだけど。よかったな。
普通の作品だったらね、その準主役級に躍り出るような人らも、モブ扱いっていうか、もうルルーシュが強すぎて。
そう。
ね。
そうそう、ルルーシュが強すぎて、ボブになるんですよね、私たちが、ね。
そうそうそうそう。あの、旧日本の東方軍でしたっけ、
うんうん。
あの人らのなんかね、あの、かっこいい侍みたいな人たちも、パッと目立った人いないで終わったもんね。
ね。
ね。
パッと見ましたね。
うん。結局はなんか、なんだっけ、幼友達の。
ああ、わかりました。白い人。
イザク？
スザク？
スザク。スザク。うん、スザクとルルーシュとくらいだったもんね。うん、
そうね、
うん。ランスロットだっけ？
そのギアス、確かに受け取った。かっこええな。
ね
え。そうか、そうか。あ、そう、アニメで思い出したんですけど。
はいはい。
アニメ見てます？最近。
いやー、俺ね、ここアニメ専門チャンネル、ほら俺 ATX を契約したっていうのを元生グでも話したけど、
はいはい、
契約し始めてから初めてコンクールは一個も録画してない、
うん、あら、
一つも見てない。
あ、
なのにそのタイミングで獣フレンズ流行ったでしょ
そうそうそう。
いやー、めっちゃ後悔でさ、しかも俺、その一応ね、アニメはチェックしたのよ。1月からのアニメ。
はい。
冬アニメ。うん、何やんのかなっつって、はい。獣フレンズ速攻切ったんだよね。
あ、これはなんかこの匂いはもう、そうそう。ないわ、みたいな。
うん。なんかあっち系の CG 系のアニメが俺あんまり得意じゃなくて。
うん。
手探れってアニメ、ああいう風な、なんかアニメがあったんだけど、それは声優が好きで見れたんだけど、うん、獣フレーズに関してあまりピンとくる人がいなくて、
あ、う
ん、これはちょっときついかなと思ったらめちゃくちゃ流行ってるじゃん。
獣フレーズを見ないフレーズなんだね。
そう。楽しいですよ、本当に。
ああ、いや、ね、藤宮さんはなんか見てた？見てる？
私もあの、獣フレンズは見てないフレンズなんですけど。
ああ、見てないか。
前のクールから続けて見てるのがあって、ガンダムはちょっと今、ちょっと前から取りだめて見てないんですけど、怖くていろいろ。
そうなん
か、いろいろ怖くてもう終わってから見ようと思って、結構な長い期間溜めちゃってるんですけど、あとあの、何気にタイガーマスク見てて、
タイガーマスクやってんの今。
タイガーマスクダブルっていうやつがやってて。
おうおうおう、あ、それ見てるんですね。今やってるんですね、うん、それ。
やってます。
ほう。
香川って本当にアニメやらなくて。
はい。
テレビで、ほんと深夜アニメが、クールごとに2、3本やればいいかなぐらいの地域なんですよ。
ああ、なるほどね。
なんで、うっかりニコニコ動画とかのやつチェックしそびれたらもう見るのがないみたいな状態になっちゃって。
あとは、あれ
あんまり調べてなかったんで。
再放送の系列大百科とか。
それもないんですよね、香川って。
あ、ないんですか。
はい。
何かっちゃずっと系列大百科やってる。
そうそう、秋田県はね、本当県のアニメ化だっていうぐらい、キテレツ大百科の再放送率が異常に高いですよね。
ね、
うん。
ずっと、いざ進めはキッチンでしたよね。
そうそう、本当そう。いつもキャベツはどうしたって言われてたね、夕方ね。
用意しとけよってね。
で、あれ、キテレツ大百科の前はおそ松くんでしたね。
ああ、そうでしたね。
何買っちゃおそ松くんでしたね。
そうだ、そうだ。流行る前からじゃあ最先端行ってたわけですね。
そうですね。
あ、じゃあアニメみんなそんな見てないですね。
うん、だって逃げ恥だって。
全然。
逃げ恥も飽きたね、放送遅くて、全国で放送終わってから飽きた逃げ恥始まりましたからね。
うん、ああ、そうだったんですか、だって。
そうそうそうそう。
あれ、一話も見たことないんですけど。
YouTube、私も見てないです。
YouTube で公式で上げてるまとめかな、何話までのまとめみたいなやつは見ただけで、結局、本編ほとんど見てないな。
あの、なんか人差し指出して、こう、前、後ろ、前、後ろみたいなダンスでやるでしょ。
あ、恋ダンスね。
あ、そうそうそう。
前、後ろ、前、後ろ。そうそうそう。
なんか遠近法の確認みたいなね。
あ、そうそうそうそう。
ダンスです。
あの、遠いところの木の大きさ測るみたいなやつね。
そうそう。
指立てて測量法みたいなやつね。
書き手みたいな。そんなぐらいしかわかんないですけど。あ、そっか、みんな獣フレンズ見てないのか。
そうなんですよ。楽しい人。
見てないフレンズか。
見てないフレンズ。
見てないフレンズですね。
フレンズか。僕も見てないフレンズなんで、聞きたかったんですよね、お話を。
ああ、ね、俺、フール入ってるんですよ。フールと、アマゾンプライムかな、
うん、
入ってるんですけど、フールはまだ確か来てなくて、アマゾンプライムが1話だけ見れた。
ああ、うん、そう、1話はね、ニコニコで無料で見れる、確か。
ああ、なるほどね。
ただ1話は、やばいんじゃないかなっていう感じなんですよね、多分。
うん、そんなにピンとこないみたいな感じだよね。
多分
ね。
多分。
しかも、主題歌が確か流れないんだよね、1話は。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。
じゃあもう本当に話し合って終わりってこと？
うん、確かそうだった気がする。
ほん、珍しいですね。
ね。
そう、あれのね、こう、ちょっとね、裏設定みたいな、あるのも気になるんだけどな。
あ、なんか考察ありますよね。
うん、そうそうそう。面白そうだなと思ってるんですけど。もう分かりました。
はい、
生具は見てないフレンズ、
ね、見てないフレンズ生ですね。うん、いや、ほんとあれだよね、元生具。まあね、人の、俺もそうだから人のこと言えないけど、流行りに乗んないよね。ほんとに。
もう、そうね、さっき言いそびれたんですけど、
うん、
コードギアスめちゃくちゃ最近見ました。ようやく。
あの、ミキも見た。
ミキの、最後数話だけまだ見てないんですけど、先にアキト見ました。
うん、あの、亡国のやつね。はい、はい、はいはいはいはい。危ねえ、ネタバレしてないか大丈夫か？
あ、でもなんかふわっとは知ってるんで、だいぶ前のですし。
そうだね。あ、けど、あれはね、ほんと、2期までちゃんと見て、きちっと完結するからいいね。
僕は一気見でしたからなんで。
俺もほんと一気見だった、あれ。
最初3つ、4つ借りて、
うん、
見て、その後全部借りでしたからね。はい、全部借りる。
私、Amazon プライムで見てたんで、止めどころ見失うな、これ、と思って。
ああ、そうっすね。
やっぱりほんとっすね。読めないですよね、先の展開があれ。
読めないわ。あれが多分一周一周のペースだったら逆に見れなかったかなって気するな、俺。
ああ、一気見だからよかったとか。
そう、一気見で、もう見たいって気持ち高まってバーッと見れたからあれだけど、一週間だったらちょっと落ち着いてたかもしんない。すごいスピード感が良かったしね、あの作品ね。
そうですね、うん、いや、でも面白いですわ、
ね、
まさかコードギアス遅いな、やっぱり
元生具はね、本当流行りに乗らないっていうか、
いや、2017年3月でコードギアス
の話、コードギアスの話ですから、ね、
と思わなかったですけどね。
ねえ、本当に、
いや、でも、まあ、それも一つの味ってことでね、
うん、
思ってくれて、
うん、そうですね。だからこそ、元生具は、どのタイミングでも聞けるんですよね。
流行
りスタイルに乗らないからさ。
ああ、そうですね。
そうですよ、そうですよ。
あ、確かにその、いろんな他のポッドキャストさんもね、こう最新のやつだったりしますもんね。
う
ん、
そうですよ。俺、自信ある、これ、今回配信した、ポッドキャストの週で、コードギアスの話してんのは、全世界でも俺たちだけだと思うよ。このタイミングで。
このタイミングでコードギアスが味わえるのは元生
ぐらい。元生ぐだけかもしれない。今週に限って言えばね、1年で言えばもしかしたらあるかもしれないけど。うん、
しかも、その内容にそんなに触れてないっていうところね、
そう
そう、またポイントですよね。
そうです、そうです、そうです。やっぱ本当に面白いやつとか、
うん、
あの本当に自分の中でバチンってハマったやつって、
うん、
俺どっちかというと説明したくなくて、
ああ見てくれってこと、
そう、その人が見て感じたのが一番だからさ、
うん、
俺が面白さを伝えてその人がちょっとでも、まあ、もちろん惹かれるのはもちろん嬉しいんだけど、
うん、
言葉が不要じゃない、音楽もそうだけど、いいなと思った音楽に解説されるのすげえ嫌なのクラシックとかジャズでもさ、あのとこのここが良くてとか、うるせえバカっていいやつを聞いたらいいってなるから、良ければ良いほどあんまり説明したくないっていうか、ただ面白ければ面白いっていいなって俺は思ってる。だから俺はポッドキャスト向きではないんだけどね正直な話、うん、
僕はね、でもなんかその人の好きなものは、
うん、
こうお話聞きたくなる方なんですよね、
うんうんうん、
なんでそのものが好きなのか、どんなところに惹かれたのかっていうのをね、
うん
うん、説明してくれると、まあ、その作品にも興味出ますし、あ、まあ、その人にも興味が出たりとかするので、あれね、やっぱ意外とその面白かったりしますね、
うん、
ただ僕も逆にこう話す方じゃなくて、うん、聞く方なのかもしれないですね。
うん、今のところ3分の2が無機じゃないってことが判明したね。うん、
でも多分私も向いてないんで、100% ダメな感じです。
いや
ー、うん、
けど3分の3ってこと。
3分の3。そんな俺らがやってるっていうのが多分意味があるんだろうね。
ああそうですね、
みんなに勇気を与えてるんだと思う、多分、うん、
ってことは、うん、誰でもポッドキャストやれますよって
こと、ね、やれるよっつうことだね、
うん、
要は録音して音さえ流す方法さえ知れば誰でもポッドキャストやれて、うん、何かしら、そうそうそう、誰かしら人聞いてくれるよっていう話だね、
うんうん、そうね、
そうよ、そうよ、
あ、そうだからこと今年ね、聞いたポッドキャストとかいいなって思ったのには、
うん、
なんかこうガンガンいいっすねって言ってこうかなと思って。
ああ、大事。うん、ほんと大事、ね。うん。
うん。前まではね、こう、まあ自分楽しめてりゃいいやとか、
うん。
思ってたんですけど、やっぱね、こう、アピールしていこうかなと思って。
うん。
いいものはいい。
うん。
うん、続けてくれ、みたいなね。
うんうんうんうん。
お便りとかしていこうかなって思ってますね。
これも、まあ、電波組アイドルだな、その賞味期限がもしかしたら短いかもっていうものにはまってから、
うん、
自分が好きだとかいいって思ったものに対してやっぱ行動した方がいいなっていうのを痛感したね、
うん、ああ、うん、それも影響あるかもしれないですね、
ね、うん、やっぱり
いつまでも刹那的じゃないですけどね、やっぱその時、うんうん、その時みたいなね、
そうそうそう、反応するって大事だよな、
うん、
まあ、実際、ね、元生グ、生グラジオ時代からそのお便りが本当に活力になりますって言っててさ、うん、多分ポッドキャストいっぱい聞いてる人はもうおなじみの言葉として多分もしかしたらすこうスッと聞き流しちゃってるかもしれないけど、
うん、
本当にお便りもらうことがどれだけ嬉しいかっていうか、次収録しようって気持ちになるかね、
うん、
これはやっぱりお便りもらった人じゃないともしかしたら分かんないかもしれない、
そうですね、
うん、送った側はそんなでもないと思ってるかもしれないけど、
うん、
その送るって思ってくれたこととかその労力をさせたっていうのが、
うん、
どれぐらいやっぱエネルギーを必要とするかっていうのは配信してる自分たちが一番分かるので、
あ、そうですね、うん、あれはなこう いいですよね、本当に
ね、
はい、まあまあまあ、話がそれちゃいましたけど。
うん。
まあ、とりあえずね、僕からはそんな感じですね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、ゲームからかなりお話しされましたけど。藤宮さんもね、なんか、いろいろあったんだよね。
うん。
あの、なんだっけ、ライブとか。
はい。さっきちょっと話しちゃったんですけど。
うん。
と、あと、あの、ライブの前に、野間草さんって仮面ライダーファイズ見たんでしたっけ？
見ました。
あの、カイドウさんってわかります？
敵
オルフェヌクの、
はいはいはい、
オルフェヌクのあのヘビーになる。あの、三人組の、
チャラい人？
あ、そんな感じの人です。
はいはいはいはいはい、はい。
あの人って、なんか、あの、特撮すごいいっぱい出てるんですよ。で、あの人、すごい絵描くのうまいんですね。で、あの、その人の個展にライブの前に行ってきて、で、なんかちょっと話もさせてもらったりとか
して、ご本人
して、本人がいる時間にちょうど行ったんで。
ああ、ファイズに出てた人と直接ってことですか？
直接です。
ああ。
すげえ。
あ、なんか、あれだ、はい、あの、藤宮さんがツイッターで言ってた人だ。唐橋さん。
そうです、そうです。唐橋さんです。
ああ、はい、はい、はい。
女優の水野美紀さんと、あの、去年結婚した人なんですけど。
あ、この人個展やってるんですね。
なんか4年に1回ぐらいって言ってたんですけど。
あ、それに合わせてじゃあ。
ちょうどいいタイミングで東京行ったんで、あ、絶対見に行こうと思って。行ったら、あの、ご本人来てる時間に行けたんで。
はあ。え、これ個展は、その、イラストがこう、並べてる感じの個展なんですか？
そんなに、あの、いや、その人のイラストがいっぱい展示されてて、そんな広くないところなんですけど、うん、なんか、その人独特の雰囲気のところでした。
あ、
すごい可愛い絵描く人なんですけど。
あ、仮面ライダーゴーストにも出てたんだね。
そうですね。出てました。
真剣者にも出てた。
真剣者も出てました。で、今、あの、キューレンジャーとか、あの、ゴーバスターズの時にイラスト提供してたりとか。私見てないんですけど、なんか、ウルトラマンにもどれかに出たとかって聞いたことがあります。
ウルトラ・ギャラクシー大怪獣バトル。
ああ。
キール星人。
全然わかんないんですけど。
敵役だね。
もうなんか基本的に敵役多い人なんですけど。
へぇ
あ、特撮、真剣者とかも出てますね。
ね、うん、
真剣者も敵役でした。
あ、真剣者も敵役だったのか。
敵役でした。
ちょっとくしゃみ。
唐橋さん。うーん。
あ、なるほどね。あ、じゃあこの人のイラスト展を見た後に、
はい、
ガンダム見て、
サ
イド M のライブ。
1日目がその人の個展行って、サイド M のライブ見て、で、2日目がガンダム見て、サイド M のライブ行って、みたいな。
あ、2デイズ
なの？ 2 デイズ、2デイズ参加でした。出てる人が違ったんで、
は
あ、サイド M、今46人アイドルいるんですけど、 そのうちのジュピター2人がちょっと出れなかったんで、44人が2日に分けて出てきてたんで、
それを、すごいな。
両方見てきました。
もうサイド M に正式に入ってるあれなんだ。
あ、はい。
ほう。
ジュピター一番最初からいますよ。
あ、そうなのね。
はい。
なんかもう最初から本家出ないで、あれなだけかと思ったら、ちゃんとジュピターもいるんだね。
ジュピターいます、います。
はあ。
俺でも肝心なジュピターのが出れないっていうのもまたあれですね。結構酷な話ですね。
一人わからないんですけど、一人はちょうど多分日程的に別のイベント被っちゃってて、
ああ、
多分声優さん的にはサイド M すごい気にかけてくれてる人なんですけど、本当に単純に日程合わなかったんだろうなっていう感じで。
サイド M ってそのライブやるほどの曲出てるんだね。
出てます。
お、全然
今すっごいいっぱいあります。
と、もうもはやアイマスがさ、
はい、
もうキャラも曲も出すぎてさ、
あの5月6月がすごいんですよ
今年。
アイマス今年の、うん、デレマスとミリマスとサイド M 全部ライブが重なってて、毎週ライブがあります。なんなら
毎週、
毎週ですね。
アイマス勢死ぬんじゃねえか、もう。
なんか、掛け持ち勢は死ぬと思います。
ねえ。
毎週で、しかもなんか、下手したら被ってる日もあるんじゃないかなって思ってるんですけど。
ああ。
サイド M はツアーがその頃にちょうどあるんで。うんうん、
サイド M は男性ファンっているんですか？
多かったです。
お
ー、現地で1日目はちょっと時間なかったんですけど、
うんうん、
2日目にあのライブ前にちょっと名刺交換してきたんですよ。いろんな人と
恒例の、
はい、
そ
したら、
なんかやっぱり男性 P の方が、
うん、
他の事務所と掛け持ちしてる人が多いんで、名刺交換慣れしてるんですよ。
もはやライブの話じゃねえよな。名刺交換慣れしてるって。
なんで、多分私名刺交換してもらった人半分ぐらい男の人で、結構な枚数交換してきたんですけど。
はあ。でも、藤宮さんもプロデューサー名自分で考えて、
はい、
配ってきたわけだ。
そうですね。ツイッターのアカウントと、ゲーム内の名前と書いた名刺を、ちょっと知り合いにデザインしてもらって、
うんうん、
で、いっぱいあ印刷会社に頼んで釣ったんで。
おー、すげえ。顔写真とか入れてんの？
顔入れないです、入れないです。
あ、でも、あれか。その本当にそれだけの名前とか ID だけ書いてるだけのやつか。
まあ、イラストは入ってるんですけど。
あ、もうなんかバッチリ会社員みたいなやつ本当に作ってるのかなと。
なんか人によってはもうまちまちなんですけど、アイドルのイラストバーンみたいな人もいますし、本当になんか会社の名刺でこういうのありそうみたいな人もい
ますし。リアル思考のね。あ、それも面白いよな。
うん、
アイマスライブ行ってみたいんだけども、資金が高くなりすぎてさ、もうもはや
そういう時はあれですよ、ライブビューイングですよ。
そう、ね、アイマスのライブ、はい、ライブだってライブ行ってみたいなと思ったのが5年ぐらい前なのね。
はい、ああ、
うん、でもはや5年経ったでしょ。
はい、
曲多分倍以上なってるでしょ。
いや、でも、曲を覚えてなくても問題ないと思いますよ。
本当に？
特にサイド M の、
うんうん、
場合なんですけど、
うん、
バンナムプロダクションってあるじゃないですか。DS で出てたゲームの。
ああ、はいはいはい。リッチャー
の。リアリースターズ。 あれいとことかがいる。
いるやつね。はいはいはい。はい、
そのりっちゃんのいとこ、今、サイド M にいるんですよ。
おっと？ん？あの子男なんだっけ？
あの子男です。
あ、そうなんだっけか。
はい。男なんですけど、それを隠して、アイドルし、女の子アイドルしてるっていう話だったんで。それで、まあ、もともとはかっこいいアイドルになりたいっていう子だったんで、
うんうん、
サイド M の方にプロダクション、ちょっと今だけ移動してきて、一緒にアイドルやってるっていう感じで。それで、だからサイド M の声優さんはみんな男の人なんですけど、
うん、
そのりょくんだけ女性声優さんなんですよ。
ああ、そっかそっか。
46分の1女性っていう。
はあ。
で、なんかその人目当てで見に来てた人も結構いるんですよ、ライブ。そしたらもう、初めてサイド M の曲聴いたけどっていう人も結構見かけて。
うん、ああ、なるほどな。
で、私の知り合いの、私より前からやってる人なんで、本当は明けますからやってるような人なんですけど、その人も、超子さんの人で、サイド M はもう全然ゲームもやってないんですけど、ライブビューイング行って楽しかったよって言ってくれて。
へ
ぇー。なんで、多分、曲知らなくても割となんとかなっちゃいますよ。
あー、コール本とか配ってくれてたりすんのかな？
あ、配ってますね。私にも一個もらいました。全体曲だけ書いてる中、本っていうより、なんかチラシみたいなちっちゃいやつだったんですけど、作ってる人が何人かいるみたいなんで、でも、コール本結局そんなに見てない人の方が多いんじゃないかなっていう気が。
うん、そうですね。電波の時もコール本あったんですけど、うん、
あ
見る暇ないですもんね。
ですよね。
うん、全く見る
私もなんか結局コール本全然覚えずに行ったんですけど、
うんうん、
でもそれでも普通にコールできたんで。
ああ、そっか。アイマスチケットさえ取れれば生きてんだけどな。
それですよね、問題は。
ね、そこだよね。
実は私も2日間行ったんですけど、
うん、
1枚も自力でチケット取れてないんですよ。
ああ、やっぱりな。
たまたま知り合いがチケット取れたんで一緒にどうかって聞いてくれたんで、行きますって言っただけで。
そうだよな、
うん。
いや、一回、あれだね、うちら3人さ、会う、きっかけというか、まず、理由がないって言ったらおかしいけど、
うん、
会うものがないじゃない、共通項があんまり。
ああ。
その中で、まあね、藤宮さんも電波ちょっと聞いてくれたりするから、
はい、
電波のライブとかで3人で集まれればいいなとかってこの間考えてたんだけど、
あ
アイマスもいけるっちゃいけるもんね、俺らね。
まあそうっすね。
ねえ、そういうのだったら可能性あるよな。
まあチケット取れないですけどね。
うん、そこなんですよ。そこなんすよね。
私もさっきツアーがあるって言ったじゃないですか。
うんうん。
あちこちでツアーなんであるんですけど、2カ所私応募して1カ所だけ当たったんですね。初めてアイマスのチケット取れたんですけど、自力で。
うん。
で、その外れたのは東京なんで、まあ外れて当然と思ってて。
うんうん、ライバル。
ジュピターの人も出るし、バンナムのリョウ君も出るしと思ってて、もう1カ所取れたのが石川県なんですよ。
おお、石川か。
どうやって行こうみたいな、そっからなんですけど。
とりあえずじゃあ応募できるやつに応募して当たったはいいけどってやつだね。
ツアーユニットがバラバラで出るんで、好きなユニットが出るのが東京か石川だったんですよ。
ああ、なるほどな。
はい、
で結局どうしたの？
ダメ元で応募したら当たっちゃったっていう。
うんうんうん。で結局は？
行きます。
これから考えるってことだね。
チケットは取れちゃったんで行きます。
おお、石川また行くのめんどくせえぞあ、けど飛行機であれか、行けんのかな。
飛行機が、うん、あの直通がないんですよね。
ああ、なるほど。
でバスも直通がないんですよね
なるほど
で時間調べたら、あれ電車で行くのも車で行くのも時間変わんないぞみたいな。
ああ、東京行ってからってこと？
いや、大阪経由ですね。
あ、
バスだと。
なるほどな。ああ、そっかそっか。はい、あ、けど、神奈川、大阪行ってだったらそんなでもないか。
なんか、まあ、車でも電車でも6時間ぐらいかなっていう。
ああ、かかるね。
遅いな。
休憩なしで6時間かなっていうぐらいで。
遠い、それは。
石川県のどこなの？金沢？
金沢だったと思います。
ああ、じゃあまだあれか。石川県入ってすぐ、すぐじゃないけど、あれ。あの、先っちょの方まで行ったら、
すごいだよ。もう、輪島とかじゃなくてよかったね。
しんどいです。
石川県入ってんのに、まだ疲れて。
そっからが長いみたいな。
ああ、そうですね。いや、これからじゃあ移動をどう手配するかを考える。
はい。
でも順番としては正解ですよね。なんかね、こう、好きなものに対して。うん。あ、でも遠いな。
あ、けどね、行かない理由はどれだけでもつけられるから、やっぱり行ける理由を考えて行った方がいいよね。
う
ん、
そうね。
あ、もう今しかないと思えば、もうどこでも行けるさ。うんうん、
そうね。
うん、
今回の藤宮さんの場合だったら、まあ、チケットは取れたからっていうね、一番でかい
理由
がある
んです
よね。そうそう、理由があるからね。う
ん、ね、取れない取れない理由が。
うん。
いや、
しかも、推しのユニットが。
そうですね。
あれ、藤宮さんの推しの人ってあれだっけ、あの、白衣の人だっけか。
数学の先生とかじゃない、うん、
先生のユニットと、あとあの、一部、平均年齢最小、最年少ユニットの二つのユニットが好きで、
ああ、
その、最年少の方、元子役とかモデルとかやってた、小学生ぐらいの子たちのユニットがあって、
ああ、
そっちのが当たりました。
そっちのがね。
声優さん見たら割と豪華なんですけどね、そっちの日も。有名なとこだと、そのユニットに村瀬歩夢さんいたりとか。
村瀬歩夢。
多分、すごいいろいろ出てる人です。
3分の2がピンときてないね、今ね。
3分の2が来てない。
3分の2がピンときてないね、今ね。
男勢がね。
うん、
多分、有名なとこだと、あの、配給でしたっけ、あの漫画の、あれの主人公とか、やってたりとか。あと、同じ日に、あの、山下大輝っていう人も出るんですけど、その人も多分、有名だと思います。
あ、生田さん、チャイカ見てたでしょ？
チャイカ見てた。
の、ギー。ギーっていうキャラ。
誰それ
すこ
ーギーって誰？チャイか。
あ、ティーグレマのアレン。
あー、新しい方のですかね。
あ、でもそうか、新しい方か、これ
多分。
あ、じゃあそうですね、ホローっていうのもかな、これ。あー、なるほどね。
めちゃくちゃ出てる人ですよね、でも。
しかも、主役級のですね、ほとんど。
そうです、そうです。
すごいな。
アイマスなんで、あんまり有名じゃない声優さんいっぱいいるんですけど、
うんうん、
なんかたまたま石川にの出る声優さん3人ぐらいすごい有名な人が入ってて。
あ、もう、じゃあ、この村瀬さん、大御所中の大御所だわ、これ。役がすごいわ。
村瀬さんとあの山下大輝さんが、そんな感じです。うん、
28歳。若手になるのかな？
そうですね。
え、アメリカ出身なの？
そうですよ。
ウィキを見たな、さては。
カリフォルニア州ですよ。ここ。ガン見してますよ。アニメのってこう中の人が好きで行くってのもありだし、あ、そのアニメのキャラクターが好きって言って行くのもありだからこう、うん、美味しいですよね。
そうっすな。
ね、うん、うん。
間口は広いっすな。
うん、広いですよね。
うん、中で好きな。あんまり声優さんは詳しくないんですけど、アイマスのおかげになんかこうじわっと覚えてきてるみたいなところが。ああ、
特にサイド M やってれば男性声優には詳しくなりそうですよね。
そうですね。まあ女性声優も出れますとかミリマスとかで覚えたりとか。
僕最近ね、あの声優さんで覚えた人が、
はい、
あのまあ女性声優さんなんですけど、あの魔王って言われてる人いません？魔王。
あ、なかなか魔王ちゃん。
ローマ字で MAO ね。
あ、そうなんですか、あれ。
マオだよね。
マオです。
うんうん。
もともと女優さんだった人ですよね。
ほう。
ちょっと外人っぽい顔した人じゃない？
かわいい。
あ、キリッとした感じの人。
ゴーカイジャーに出てました。イエローで。
あ、イエロー、もう色付き？
変身してましたね。
へへへ。
その後声優さんになって、多分デレマスとかにもいるんですけど。
あ、いや、この人じゃないな。
ん？あ、この人じゃない。
この人じゃない
な。僕が、ね、その女性声優さんが最近その LOL の配信をし始めたんですよ、
うん、
Twitch で。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、その声優さんがその LOL が好きで、
うん、
今度その Twitch でチャンネル持って配信しますっていうのが、ね、出て、あ、こんな女性声優さんでもやるんだと思って。あ、青木四季さん。
ああ、青木四季。
あ
のファミ通のあれです、ゲーマーズエンジェルですよね。
あ、この人そうだったんですか、これ。
そうそうそうそう。
この人もデレマスいますよね、確か。
そうそう、いますよね、確かね。
うん、
ああ。そこの人最近覚えた。
かわいい人ですよね。
うん、
コスプレイヤーでしょ、この人ね。
男前の。でこの人の配信を見たこの前で、こう身近に感じた。ああ、女性声優さんが、リーグオブレジェンドをやっているぞって言って日本サバで。
結城葵もやってたんだよね、確かね。
ああ、そうなんですか。あ、でもなんかやったって聞いたな。
ねえ、あの子もだって普通にLOL のことロルって言ってる人ですからね。
やってる感出てますね。
やってる感出てますね。
やってる感出てる。ああ、いや、でもなんかこう ライブ通して3人で会うっていうのいいかもしれないです ね。会いたいな。
そう、なんかじゃあ東京で会いましょうっつってもなかなかさ、
うん、
難しいと思うんだよな。
そう、この前ね、そのだから生草さんとライブ行った時に、 応援席じゃないや。その、なんていうんですか、席、
うんうん、
席の隣が、
うん、
あの、女の方だったんですよね。この生臭みを喋ったんですけど、ね。
うんうん、
うん、うん。20代前半くらいの、その女の子も一人で来てたらしくて。
うん。
で、なんかその子がいろいろ教えてくれたんですよね。実はライブまだ2回目ぐらいで、どうなんすかねみたいな。なんかこう喋ったら、いろいろ教えてくれて、コールがこうでとか、
はい、
この人はこうなんですよっていうのでね。
はい、
なんかその女の子、出会い方がすごく新鮮だったんですよね。でなんかめちゃくちゃ良かったんですよね。あ、俺この子好きって思った。だなって思うんだよね、
いやけどさ、本当いい出会いで、うん、もしかして連絡先とか交換してたら、うん、下手すりゃまた次のライブで偶然会ったりしたら付き合ってる可能性あるぐらいいい感じだったよ。
うん。
おとなしそうなんだったよね。
ね。
うん。
でそのなんかこうライブでつながっていく、同じねこう趣味でつながっていくっていうのはなんか一番最初の感覚としてはすごいいいなと思ったんですよね。
うん。
うん、私もライブの時に。隣の席の人とちょっと話したんですけど、
うん、
私も、まあ、それ、ライブ2日目だったんで、私もライブ2回目ぐらいの、超初心者なんですけど、その隣の席、2人女の子がいて、
うん、
そっちの子は、その先生のユニットが好きな子だったんですね。でもペンライトを、色変えれるやつあるじゃないですか。
うん、
こうカチカチ色変えれる
ペンライト。知ってる知ってる。
それ持ってるもんな。
持ってる持ってる持ってる。
それと、それだとちょっと色出せない黒のペンライトだけ持ってきてたんですね。
うん、
ね。これ多分、あ、で私、その先生のユニットのペンライト2本持ってて、
うん、
今回のライブがセカンドライブで2回目だったんで、前のライブも行けなかったんですけど、ペンライトだけ買ってて。
ファンの鏡。うん、
なんで、なんか、せっかくだからその子たちペンライト振ったら楽しいだろうなと思って、ペンライト2本とも貸しちゃったんですよ。
おー、よかったら使って、みたいな。
はい、そしたらすっごい喜んでくれて、でもうなんか調子に乗ってその後もサイリウムとかもあげちゃったりとかしてたんですけど。
いいね。
好きになっちゃった。
女の子ですけどね。
恋愛は自由
だからね。いい子だなって。そう、恋愛自由ですよ。
自由ですから。けど俺らもあれだったよね。ウルトラオレンジだっけ？もらったよね。
もらいましたね。なんか。
あげたサイリウムウルトラオレンジでした。
いろんなとこでリンクしてんな。
ね。
ウルトラオレンジやっぱ折ると楽しいじゃないですか。
すごいな、あの発光量。
はい。
うん、
あれ気持ちよかった、折るとき、パキッて。
1日目にそれすっごい折って楽しかったんで、その隣の子たちにもやらせてあげようと思って。
共感したいみたいなね。
味わってもらいたい。
いっぱい持ってってたんで。なんか、アイマス、そのウルトラオレンジ、盛り上がる曲時とかいっぱい使うって聞いてたんで、
うん、
すごいいっぱい持ってってたんですよ。
それを配ってつつ。
はい。
いや、いいよなぁ。
いいなぁ。あれはいい出会いだったな
ぁ。なんか元気かな
ぁ。ウルトラ先生。
え？
それは恋やで。
あ、僕あの子好き。
めっちゃ単純。いやけど
早いな。
うん、あのね、しかも偶然お互いネモスだったからね。
そうでしたね。
うん。
そうだった。
俺と席がめっちゃ離れてたのよ、グータラ先生と。
あ、そうなんですね。
そうそう。うん、俺もう一人の同じ電波、うん、好きの女の子と席一緒で、はいはい、で、ぐーたら先生と俺の幼馴染、電波のライブ初めての人と、 ウルトラ先生一緒だったんだけど、
はい、素人2人だったんですよね。
そう、素人2人だったのね。それで席も離れてあれだったんだけど、よかったよかった。
いやでも本当面白かったですね。だからああいうところね、出会い方って面白いよなって。
あれですよ、なんか最近のリア充の人たちは、若い子たちはね、20代前半とかの子はそういうライブとか、あと野外音楽フェス、
ああはいはい、
でそういう出会いをして付き合ったりするらしいですよ。
ああ、でもいいんじゃないですか。
ね、同じ趣味でね、うん、盛り上がったりとかできて、
うん、
すごい多いらしい、そういう野外フェスで付き合ったりする人が。
あとやっぱその時のテンションみたいなのも必然的に高いですからね、多分ね。
そうですな。
元々が高い状態でいくから。
しかもいきなり共通の話題があるわけだからね。
そうね。
いいんじゃないか、婚活。電波ライブ婚活いけるんじゃないか。
電波じゃなくてもね。ライブ婚活。
ね、すごいな。
いやでもまあ藤宮さんは古典と、
はい、
それからライブ。
古典とライブとガンダムと。
ガンダムと。めっちゃ楽しんできた。
はい。
で生草さんのお話はじゃあ次回ってことで。
そうですね。
うん、ワンツーツイッチについてなんかいろいろと、
うん、
あると。
あります。皆さんスイッチは買わなかった？
買ってないです。
弟が買ったんで多分そのうち遊ばせてもらうだろうなとは思ってます。
おお、そうか。じゃあ藤宮さんが触ってから話した方がいいかもしれないね。
あ、そうね、藤宮さんもちょっと思うことあるかもしれない。こう触ってみてね、実際ね。
そうそう。もし俺が
先に。ちょっとソフト一個もないんで。
ああ。
触るのだいぶ後になる
かも。あれけど、弟ソフト買ったんでしょ？
買ってないです。
あれ？
メガテンが出たら買うって言ってました。
とりあえずじゃあ本体は買っといてってこと？
はい。
なるほどね。
あ、なんかプリセットみたいなの入ってないですか？なんかこう、ちっちゃいミニゲームみたいなのはあれ
って。じゃあその話しようか、ちょっとだけ。
ちょっとだけ。
ちょっとだけね、ほんとちょっとだけ。
触りだけ。大丈夫。触りだけ、はい。
触りだけね。任天堂スイッチって、まあ、言ったら、その新体験ができる。まあ、Wii ほどじゃないにしても、そういう HD 振動。なんか、コップが入ってる。あ、なんか
振動素晴らしいですね。
一個一個。感じることができるとか、すげえ売りにしてるでしょ、
はい、
だったらそれが体験できる最初からインストールされてるものが一つぐらい入っててもいいじゃないと思いません？
なんかプリセット入ってる、なんか入ってるのかなと思ったんですけど、
ね、何一つ入ってないよ。
あ、入ってないですね。
で、恐ろしいことにウェブブラウザもないし。
あ、そうなんですね。
電源入れます、うん、電源入れると、任天堂からのお知らせ、任天堂ストア設定ぐらいしかないよ。
ガチじゃないですか。
何もできないの。
DS みたいなもんってことですよね。
そうけど DS も、あ、まあ、3DS の場合とかほら無料でなんか時々体験版みたいなのが来たりする
じゃ
ない。
はい、
動くメモ帳とかもあったりするじゃない。
あ、はい、
そういうなんかこれいつ使うんだみたいなやつ。それすらも何一つない。
あ、
真っ白です、ソフトないと。
あ、やっぱ今回はその新体験とかじゃなくて、もうあくまで本当に、はい、スーパーファミコンみたいな感じで出したって感じじゃないですか。
なんのかもしれない。
うん、
おじさん驚いちゃった。
このご時世。
このご時世、そうだよ。
何も入ってないと。
無料でさ、今って、まあ、スマホにしても何にしても、特に今の子供たちは無料に慣れてる子が多いわけ。
うん、
でも、ここにいるおじさんとお姉さん、おじさん2人とお姉さんは、ファミコンとかスーファミとかも経験してるから、本体だけじゃ何もできなくて、ソフト買わないとできないよって体験してるから、まだわかる。なんとなく、
うん、
頭では、
うん、
うん、けどそんなおじさんでさえ真っ白な状態に驚いた。
うん、ここはワンツーワンツースイッチ買ってくれってことなんでしょうね、多分ね。
何にもない、うん、まあ、PS ビータにしてもさ、なんかそのタッチパネルのその設定するなんかこうあったりするわけよ。なんかちょっとでもタッチパネルを経験するなんかとか、
うん、
何一つもないんじゃ、スイッチにはスイッチには何一つないんじゃ。
なるほど。
ああ、任天堂どうしたの、変わっちゃったの任天堂。いや、まあスーファミ以降触ってない俺から言う資格はないんだけどさ、まあ、Wii も Wii U も持ってるから 3DS も DS も買ってたしあれなんだけど、なんかちょっとね Wii U あたりからちょっと違うかなっていうのはあるね。あるね。ワンツースイッチのソフト 1,2 本ぐらいは無料で入れとくべきだった気がする。
ああ、僕はてっきりそうかなと思ったんですけどね。
うん。
違うんですね。
入ってないっす。うん。今回は、結局、どの層を狙ったのかが、いまいちわかんないハードだったなっていう印象。うん、まあ、あれこれ言いすぎると、ね、あの、触ってない人にするとネガティブキャンペーンみたいになって、俺が任天堂信者に叩かれるので、うん、次回ちゃんと理由をつけて話しますわ。
わかりました。
まあ、ちなみに発売日にはちゃんと私はゼルダ買いまして、
うん、
うん、
ゼルダはプレイしてます、
うん
うん、はい、ということでした。
はいはい、
はい、ということで、じゃあ元生グラジオ2017年一発目の配信、うんでしたけども、
はいはい、
また近々撮れればいいなと思っておりますので、よろしく、
うん、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、それではまた次週お会いしましょう。さよなら、
さよなら、
さよなら。